こんにちは、友蔵です。
こんにちは。
今日は、鬼の頭と書いて、貴族に来てもらってます。
亀じゃないのよ。の人です。
今日は何の話をしてもらうかと、
はい。
ファッション、服の話です。
はい。
貴族は、アパレル業界で働いてて、服のデザインはしてないんですが、運営とか、そこら辺をどうやらやってるらしいんで、ファッションに詳しいということで、
そうで
話
す
を聞
ね。
かせてもらおうと思ってます。
こんな私がお話しするっていうのもちょっと恥ずかしい限りなんですけども、よろしくお願いします。紀藤誠二と申します。
では、きっかけとしては、そもそも僕がおしゃれというか、服を選ぶのが苦手というか、あまり好きじゃないんで、
なるほど。
ただそれがなんでだろうって考えたときに、
はい。
服を選ぶときに基準がない。
ああ、基準ですね。
で、基準がないからわからない。で、わからないからめんどくさい。というとこで、最初の、どうやって選んでいいかっていうその基準
ああ、最初の、そうですね。
をぜひ教えてもらいたいなというのがきっかけです。
かしこまりました。
で、最終的には男性向けの話にはなると思うんですが、
はい。
最初の方は女性にも使える普遍的なことを教えてもらえるということで、最初の方は女性の方にもおすすめということでよろしいですかね。
そうですね。ちょっと一応メンズの方を一応 まあ、服は服なの
色
で
の話
ね。
とか、サイ
そう
ズ
です
の
ね。
選び
はい。
方とかってい
そ
う
れ
の
は
は、
そうかもしれないです
多分
ね。
男女あんまり関係ないってい
はい。
う部分もあると思
部分
うん
もあ
で、
るんで。
そこら辺を教えてもらえたらなと
そうで
思
す
います。
ね。よろし
じ
くお
ゃあ、
願いしま
というわけでよろ
す。
しくお願いしま
よろしく
す。
お願いします。そうですね。じゃあまず、もういきなりいいですか？
どうぞ。
今日もちょっとカジュアル編とスーツ編に分けてお話ししようかなと思ってるんですけども。まあ、じゃあズバリ言ってしまいますと、キーワードはシンプル&モデストっていうこと
シンプル横文字が続きますね
です。じゃあ
シン
まあ、
プル
簡素で控えめな っていうことを目指していただければと。
ありがとうございます。
まあ、一応ね、基準としてはこう偏差値40ぐらいの方を60ぐらいに見えるように持っていくにはっていう、本当、初歩初歩なので、本当のおしゃれな方とか聞いてるとお恥ずかしいことを喋るんですけども。
でも60まで持ってったら相当おしゃれの達人じゃないですか。マックスとか80ぐらいの想定で。
の想定です。
なるほど。じゃあ、普通よりも
夜
上ぐ
ゼミ
らい
もし、
の。
夜ゼミもしと思ってください。
もうよくわかんないですけど、そこら辺
結構意外と75ぐらい取れるな、みたいな。偏差値って、みたいな感じです。なんで
は。わ か
60
りました。
だと、そこそこということで。そうですね。で、シンプル&モデストって言ったんですけども、洋服っていうのはもともとやっぱり西洋から来たものじゃないですか。で、西洋っていうと、やっぱりルーツってイギリスになってくるんですよね。まあ、特にスーツなんかそうなんですけども、イギリス、まあ、今回メンズになるんですけども、イギリスの紳士っていうのは、やっぱりモデストであることが、
モデスト
美徳とされている社会じゃないですか。
そうなんです。
そうなんです。そうすると、やっぱりこう、ルーツである、洋服のルーツであるシンプル&モデストを、まずしっかりと抑えるってことが、一応最初の服選びの基準になってくるかなと思うんですね。まあ、3つのポイントを、いいですか？挙げてみて。
どうぞ。
カジュアル編
どう
に
ぞ、そうそう。
行かせていただきます。
もっとラフな感じで
ダ
あり
メ
ま
な
す。
感じで大丈夫ですか？一番はやっぱり昔からあるアイテムを着るっていうことですね。
昔からアイテムを着るが一番。
一番。これね、ベーシックって呼ばれているものたちですけども。T シャツにジーンズを着て履いていただいて、ダサくなる人ってあんまりないですよね。
そうですね。
そうなんです
体型がそれなりであれば。
よ。そうなんですよ。で、タートルネックのセーター着て、ジャケットを着るとダサくなるやつはいないんですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ。それからちょっとね、変な帽子をかぶったり、なんか股上が急にこう深くなってるようなパンツだったりとか、あと妙に長いカーディガンとかを着てる方とか結構いるじゃないですか。
わかり
マン
ま
ト
す。
みたいな。そういうなんか昔からないようなものを、まあ、ちょっとおしゃれかなと思って入れると、一歩間違えると、結構間違えてる方多いとは思うんですけど、ダサくなりがちなんですよね。で、洋服の昔からあるものって何だろうって考えるときに、ルーツはやっぱりスポーツとかの服だったり、軍服、まあ、いわゆるミリタリー系とかですね。あと職業服っていうのがほとんどなんですよね。で、スポーツっていうと、まあ、今もテニス錦織やってたんですけど、スタン・スミスとかテニスですし、多分コンバースのオールスターとか、エアジョーダンとか、 バスケットの靴から着てるやつだし、スウェットシャツとかもそうですよね。で、軍服だと、まあもちろん、今流行りのあの MA1 とか。
はい。
あと P コートとかも海軍の、
ね。そうですね。あの、コート系はほぼほぼ。
そうです、
ね。あの、もともとミリタリー系だったって話ですよね、うん。
職業服っていうと、例えばあの、ケーブルニットって呼ばれてる、あの、ニットでもこう、アミアミ。
はい。
されてるやつあるじゃないですか。前にちょっと柄っぽくなってるような、はい、あの、もう絡み合ってる。
はい、
ああいうのも、あの、フィッシャーマンズニットとか呼ばれていて、はい、なんかあの、漁師さんが昔、昔、
はい、
あの、寒くないようにっていうんですかね。
はい、
まあ、奥さんが編んだものが由来だったりとか。
ちょっと、ツッコミすごい入れたいんですけど。
どうぞ。
なんか、漁師が着るには、なんか、めっちゃ水分含みそうな、フィッシャーマンズ。
ニットですか。
ニット。
ああ、ニット。
いや、ごめんなさい。まあまあ、ルーツは、まあ、ルーツは漁師さんだ。
そうですね。
でも、まあまあ、あくまでルーツなん
で。ルーツの話
です。そうですね。うん。そうですね。セイラさんが着てるセーラー服も今や全然
違う。ああ、確かに、そういうことですね。
はい。
そうなんです。で、面白いのが、
はい、
あの、ハンティングジャケットとかっていうのは、まあもちろんその名前からしても、
はい、
あの、鉄砲で撃つような漁師さんが使ってたやつなんですけど、はいはい、獲物をかけるポケットが、まあ、名残があったりとか、はい、弾薬を入れる、ポケットがついてたりとかディテールであるんですけど、
はい、
なんか今古着さん屋さんとかでちゃんといいところで買うと、
はい、
もうその、そこのポケットの内側に血がベトってついてたりするんですよ。それが獲物の血なんですけど、
はい、
だから割となんかそういう古着っていうのはおしゃれな人がそういうよく買ったりするのも、うん、そういうルーツの服が割とこう置いてあるからっていうのもあって、だから、あの、なかなか古着屋さんなんて入りづらいかなっていうのはあると思うんですけど、そういうものを買いに行くには、割とこう、いい場所だったりするんですよね。
正直、古着屋は、
はい、
もう僕みたいなもう、おしゃれ弱者からすると、めちゃめちゃ入りにくいです。
そうですよね。
はい、
でも、そういう、なんていうんですかね、ベーシックなアイテム、これを買いに行くぞっていう視点でいくと、
決めていくと、
決めていくと、本当意外と使えるんですね。そういう古いルート、質があるものっていうのはダサくならないんですよ、ね。なんかさっきの股上が深すぎるパンツとかっていうのは、はい、もうその出た瞬間から、まあ2、3年経っちゃったらダサいに変わっちゃうじゃないですか。だけどもう大昔からあるものっていうのはもう変わらないっていうか、なんかその、うん、例えばね、今の芸人の永井がよく言うラッセンが好きっていう、はい、あるじゃないですか。ラッセンはちょっとダサいって言える時もあるじゃないですか。だけどゴッホダサいっていうやつはいないじゃないですか。だからそんなイメージっていう。見てもらうと、だから、
わかります、
ね。確実に偏差値60を狙いに行きやすい。
まあ、要するに、外さない
と。外さないってこと
ですね。外さないっていう。
だからそうやって、一個一個揃え、ベーシックなアイテム揃えていくと、もう捨てないくて済むんですよね。
ああ、まあ、流行が。
そうですね、流行がないから。そうなんですよ。だから、いいものを買ってずっと使えるっていう、なんか今のこの時代の流れって価値観にも沿っているし、うん、おしゃれな人って本当に割とシンプルだったりするじゃないですか。うん、で意外ともう偏差値60と言わず、もうどんどんどんどんそう深めてもいけるので、すごくおすすめだと思います。そこは。
まあちょっと今日はあの、おしゃれ弱者。
はい。
おしゃれっていう言葉を使ってるのかわかんないですけど。
はい。
あんまり積極的にこう、できない。
はい。
おしゃれにしたいわけじゃないけど、
うん、うん。
かといって、なんかまあ、みっともないのも良くないと。
確かに。
そう。せめてこう、まあ、人前に出て、
はい。
恥ずかしくないというか、まあ、一緒にいる人が恥ずかしい思いをしないレベルを
目指していこう。まあ、マナーっていう一面もありますもんね。
そうでしょう。
で言うと、まあ、ユニクロとかが主戦場な人たちもいると思うんですよ。うん、まあ、ユニクロ無印ってさっき出てきたような。
はい。
それも、まあ、まさにそういうベーシックアイテムを扱っているところになるので、うん、とてもそういうアイテムっていうのは見つけやすいですし、
うん、
本当になんかさっき言ったものに限らず、シャツだとか、
はい、
あと、チノパン。あと、ジーンズとか。
はい、
まあ、そんなような、もう、誰でも知ってるようなアイテムを組み合わせていくっていう。
はい。
で、どういう、その中でもどういうアイテムかっていうのはちょっと追って、
はい。
話していきたいと思います。
だから最初に3つぐらいなんか。
はいはいはい。
あるみたいな。
あ、そうですね。じゃあ続いて、
2
つ目いきましょうか。パパッと。
パパッと3つ
結構この3つをパパッと言おうっていう思いきや、3つが全てっていう可能性です。で、まあ、2番目としては、
はい、
まあこれ、柄っていう柄行きの問題になるんですけど、まずは無地を着ましょう。
無地。
まあ、先ほども言ったようにシンプル&モデスト。
シンプル、はい。
がキーワードなんですけども、やはり考えると無地ですね。
はい。
で、メンズで言う、限ると、は
い、メンズに限らず行きましょう。
メンズに限らず。メンズに限らず。ちょっとレディスのはあんまり、まあレディスもやってたんですけど、ちょっとね、これ、三大 難しいアイテム。
三大
難しい。言葉を変えると三大ダサくなりがちアイテム。
はい。あれそれ分かりやすいじゃないですか。
っていうのが、やっぱチェック。
チェック。
花柄。
花柄。
水玉。
水玉。なんだ、チェックはオタクが着てて、
あ、
花柄はヤンキーが着てて、水玉はなんだろう。
ちょっと、ちょっと爽やかな人とかも結構割と水玉とか、あの、靴下とかですか。
あ、はいはい。
とか、あと、裏返す。袖の部分ちょっと裏返すと、シャツとかでも水玉があったり、はい、チェックがあったりとかあるじゃないですか。
ある。
あと、フードの内側がチェックになってるとか。ほんとそういうのやめましょうって思うんですよね。
テーマはシンプル&
モデスト。
モデストですね。はい。
なくていいじゃんとか思うわけですよね、はい、見てると。それなかったら普通のシンプルなパーカーなのになんでそこやっちゃったかなとか思うのがすごくあって、多分その、
でも、もし僕は高校生だったら、
はいはいはい、はい。
それを、それがオシャレなんじゃないかって思うんですよね。
思っちゃうんです
よね。こう、一個こう、
プラスしたいみたいな。
一個なんかこう、普通を出して、
はいはいはい。
ちょっと、ワンパン、カレージャーブ入れるみたいな。
あ、なんだろう、それが多分基準が分かってないとか、基準がないと、うん、なんかこう、付け足したらいいんじゃないかなとか思うところかなとは思うんですよ。うん、で、付け足すもののかっこよさとかっていうのは、かなり、そこに至るまでの文脈っていうのが結構あって、必要だと思ってて、うん、だからまずは無地
が、うん、まだシンプルな方でやってから、まあそこを
そうです
ね、まあできるなってから
なってからだと思います。本当に
ちょっと足していくと、
そうですね、うん、まあでもそこを通ってくるっていうのもまあ王道ではある
し、そっちが大多数だけ
ど、そうですね、通ってあっちゃーとか言いながらシンプルに変わっていくっていうのが、
まあ、昔の写真見てうわこれはあかんわっていうのからちょっと引き算していくみたいな、
そうですね、うん、でも分かんないですよ、高校の時に多分言われても、いや無チェックでしょってなってた可能性高いですよ、
ね、裏地がいけてんじゃんみたいな、
そうそう、裏が水玉模様みたいな、
そう、洒落てるっしょこれみたいな、
それは全然分かるです。でも今で言うと大人の人が着るにはっていう話ですね、
うんうん、そうそう、社会人になってからっていう。
社会人になってからって。そうです。
社会人
やっぱりチェック水玉花柄。これ大敵ということで。
チェック水玉花柄には要注意ということですね。
そうです。でも幕ってちょっと見えてくるとかやめましょうって感じ。裾幕って。
ちょい見せがおしゃれみたいなところは。
もう高校生までで。
高校生まで。
大学1、2年までで一緒に置きましょう。
じゃあ今、これを聞いてて、チェック、
はい、
花柄水玉に心がある方は、とりあえずそれを、処分する。
一回燃やしていただいて。
燃やして。
それからそうです。アフリカあたりに送っていただいて。
そうですね。
はい。
服がなくて困ってるところもあると思うんで。
そうです。
はい。
でも、サクッと三つ目。
はい。チェック花柄、まあ、二つ目としては、
はい。
チェック花柄水玉は、まあ、持たないようにしよう。
持たないようにしようということです。ま
あ、非常にシンプルで。
では、三つ目は、色味のトーンを抑えましょう。
はい、色味のトーンを抑える。
なんか、トーンっていう言葉が楽しいかわかんないですけど、うん、サイド。鮮やかな度合いって書いて、サイドを抑えましょうってことですね。
やっぱ鮮やかな方がいいんじゃないですか、
これはですね、メンズに限って言わせていただきたい。やっぱりモデストが基本ですから。
モデスト。
鮮やかなとかダメです。
鮮や
かな。ドン小西さんダメです。
いや、やっぱ世の中にこう、自分の存在を訴えかけていくためには、
そうです
ね。いかにこう、派手にするかっていう、のはこう、訴えかけていかなきゃいけないんじゃないですか。
そこはもう、クジャクの動物の段階で終わりましょう。
そうか。
クジャク猿のお尻、全部そういうことですけど。
やっぱりこう、自分が何か持ってるぞ、カエルですら毒持ってるぞっていうのをアピールするために赤くなっちゃうんで、言わんや人間親みたいなのじゃないですか。
いや、もう知性を持ったらそこは、
そこは
抑えていきましょう。
抑えて。
はい。
はい。色の、サイド
を抑える。
抑えていくと。
そうです。もう少しあの、単純に言うと、原色はやっぱり NG。
原色。
で、原色を暗くした色っていうのを、着ましょうってことなんですけど。うんうん、
そこで原色ってどんな色ですか？
青。
青。
赤。緑。
こ、うん、れを、
青ならばネイビー。
ネイビー。
赤ならばボルドー。 ワインレッド。エンジですね。で、黄色だったら、マスタードって。
マスタード。
ちょっとこう。
ああ、よくあの、何そのからしみたいなの。
からし、そう
言われるやつ。
そうです。ちょっとあの、70年、あの、昔の映画とかでよく着てそうな、お色ですよね。
まあ、からしみたいな。
からし色。
緑だったら。
カーキ。
カーキ。
して
この用語を覚えるのが大変ですよ、最初。
まあそうですね。まあ、モスグリーンとか言って。いや、モスは違う。モスバーガーの緑はちょっと鮮やかですけど、
ね。じゃあ、まあ単に色味を落とす。例えば、あの、青だったら、まあ水玉にす、あまあ、水色にするんじゃなくて、ネイビーというか、まあその黒みを入れた方向に持っていくと。
そうです。茶色なら、もっとダークブラウンより。うんうん、でも基本的にはやっぱりこう、モデストなので、うん、振り返られる、あの人とか思われるようなオシャレはオシャレじゃないっていう精神がそもそもあるんですよ、ね。
でもやっぱマトリックスでも、やっぱ赤い女は目立ってたじゃないですか。
目立っちゃダメなんです
。目立っちゃダメなんです、
ね。オシャレは目立っちゃダメなんです。
まあ、黒服の中に赤い服の女がいたらめちゃめちゃ目立ってた。
それはもうすぐ撃たれちゃいます。マトリックスの世界では。目立っちゃダメです。
目立っちゃダメ。
その黒い服を、来た時にどうおしゃれに見せるかがやっぱりおしゃれです、う
ん、よほど自分が中心にならない限りは、ね、抑えめの色の方が
そうですそうです
、あくまでその間違いがない、
まだ60を目指すと、そう間違いがない、ダサくならないと、
外さない、
外さない、
あの服の選び方という意味では大事、
もちろんもちろんこの色でね遊んでいただいて個性を出していただくというのも大事なんですけども、まあ今回は最初どうすればいいかわからない人っていう相手だとそうなってきます、
うん、
色はですね、あとでスーツの時にも出てくるんですけども、うん、足元含めても3色までで
求
めていただくっていうの
は。足元含めても3色です。
なんかその、スニーカーでね、いろいろ遊んでいただくっていうのはあるんですけども、うん、どちらかというと、スニーカーは、例えばセーターが紺だったら、うん、ちょっと紺のラインが入ったようなものをしたりとか、ここ色を拾っていただいて合わせていただくと、もうスッキリして、まとまりが、出てくるっていうか。う
ん、だから3色、例えば夏場だったら、
はい、
まあ上1、
はい、
足1、靴1、
靴
3色で揃えられると思うんですけど、はいはいはい、冬場だったら、それにこう上着っていうのが入ってくるじゃないですか。
そうですね。
ってことはまあ、どっかしらの色を合わせて3つにする、
まあ。そうなんですよ。だから、うん、まあ、白とかは数えなくてもいいんですけど、
うん、
基本的には何かこう拾って、うん、こう、どこかの色を拾って合わせていくっていうのをイメージしていただくのがまずはいいかな、うん、なのでやっぱりこれもまたあるあるやつなんですけど、はい、ボタンホールって言ってボタンの穴の部分があるじゃないですか、
はい、
あそこの刺繍みたいになってるじゃないですか、はい、強度をつけるために、はい、あれが色糸になっているものだったり、
はい、ありますね、
このシャツが上から全部カラフルに違うボタンホールになってるとか、ベルトループって言ってベルトを通すところが全部なんかカラフルになってる
みたいな、はい。ある。そして、過去の僕はつけてた気がする。恥ずかしい。
そういうのはやっぱ NG ということで。
はい、あの今ならわかります。NG。NG だなと思います。
そうなんですよ。はい、まあ、基本モノトーンとかでツートーンがかっこいいなんですよね。
そうですね。
だから、おいおいね、色は足していっていただくということで、うん、基本は暗い色で締めていくということで。
じゃあ、理論編としてはその3つということで。
そうです。
いいですか。じゃあ、もう一回復習しましょう。
あと、その後ちょっと番外編で。
あ、番外編。
靴編という。
ああ、靴編はちょっと後に持っていきます。
はい。
じゃあ、
まとめると。
まあ、理論編が3つ出てきたということで、まあ、テーマとしては、シンプル&モデスト。日本語に直すと、
簡素で
控えめ。で、ポイント1が、
ベーシックなアイテムを着ましょう。
昔からあるものですね。昔からあるアイテムを使う。
そうです
。2つ目が、
無地を着ましょう。
無地を着る。使っちゃいけないのが、
水玉、
花
柄、
チェック。はい、で、3つ目が、
3つ目が、色のサイドを抑えましょう。
色のサイドを抑えると。
原色
に黒を混ぜた、
暗くしたような
色を使っていくと。
そうです。
そうですね。
そういうことです。苦戦。
苦戦行きましょうか、
先に。
はい。
靴に関してもですね、今言っていただいた3つと基本は同じで、
はい、
昔からあるものを履きましょうってことなんですけども、例えば、今から具体的な名前を出すと、さっき出たスタン・スミスとか、
はい、
あとコンバスのオールスターです、
ね、はい、
あとバンズの、
バンズ、
みんながよく履いてるような形のオールドスクールとか言うんですけど、うん、とかニューバランス、
はいはい、
とドクターマーチンとかですか。
ドクターマーチン僕は知らないですけど。
革靴の方なんですけど、これも全部、まあ、そんなに昔じゃないですけど、まあ、1900、ね、戦後ぐらいからずっとあるもの、
うん、
で、定番と呼ばれるものなんですけど、うん、まず靴もそのあたりから選んでいただくと、まず間違いないかなっていう形ですね。うん、で、靴もですね、無地を、
無地。
最初、選んでいただきたい。
うん、まあ、無地じゃない靴ってどんな靴ですか？
例えば、まあまあ、花柄。
花柄、花柄チェック。下は、靴でもやめておこう。
しかも、いろいろ絵がお絵描きされてるやつとか、いろいろある。
それはさすがに、まあ、無理じゃないかなっていう。そこは大丈夫な気が。でも、まあ、小学生の時に使ってたようなやつはやめようということです、ね。
でも最近結構あるんですよ。アーティストコラボとかで。割とこう、アーティストの絵が描いてあるやつとか。
それはやっぱダメなんですか？
まあいいんですけどね、その。
ちょっとただ主張が強すぎるから。
いきなり取り入れるのは難しいアイテムかなっていうのがあります。
結構まあ上級者向けなんで、
はい。
靴もまあ無地でいこう
と。あと靴は割と色付けがちなんですけど、うん、まあ、基本はまあ黒白。
黒白。
で、やっぱり、あとはその上物で着ている色をちょっと拾っているようなやつで、最初は言っていただいてもいいかなっていうふうに思うんですけど。
今まで僕が使ってきた靴の色だと、あと白は、汚れが目立つかなっていう理由で、な
んかに。お母さんじゃないです
か。まあ、黒もあんまり使ったことなくて、なんかまあ、黒じゃなくて紺で。
あ、紺いいです。
あとまあ、なんか、茶色とか、ブラウンぐらいです
。ああ、ブラウン。なるほど。
どうですか？
ブラウン、白使いましょうよ。
わかります。
やっぱさっき言ったスタン・スミスとか、あとオールスターも白が基本、あんま、オールスター黒もありますし、あとバンズも黒。基本ニューバランスはまあグレーじゃないですか。その辺のベーシックな色が何にでも合いますね、やっぱり。
そうそう。やっぱちょっと白を見てると、テニスやってたおじいちゃんのスポーツシュートを思い出しちゃうんで。
それは、スタン・スミスさんのことを言ってるわけじゃないですよね。テニスやってたおじいさんって
。やっぱどこもね、なんか体操服っていうか、運動シューズが白って入れるんで、多分白を、そこを、なんか今、無意識で白を避けてきたなっていうルーツはそこにあるんじゃないかな。スポーツするときの靴っていうイメージがあるっていう。
中学生とか。
スポーツシューズは今でも白使ってる
から。中学生とか絶対白指定とかでしたね。
うん、
まあスニーカーに関してはね、蛍光イエローとかあるじゃないですか。
はい、
ピンクとか。ああいうの可愛いですけどね、全然。
あんまそう思わないですけど、僕は個人的に。ピンクはちょっとむずいなって。
色を入れるなら、上物よりはスニーカーとかの。
のがまあ、ラインとかで
軽く入れるっていう、はい。でも全体、ちょっと取り入れるんだったら全体の、今言ったピンクとかも可愛いですけどね。
うん、
それはもう、上がベーシックだからこそ、色は入れても問題ないくなるので。
あくまでも上が抑えめだからこそ、
そうです。そうですね。
入れれると
。はい。まあでも基本は最初は持ってるのは黒白グレーとか、紺、さっき出た紺とか、そういうちょっと、サイド抑えめの色にしていただければなと思います。
もう一回じゃあおすすめのブランドと色をお願いしてますか。
まあ、いいですか。じゃあアディダスのスタンスミス、
はい、
コンバースオールスター、
はい、
バンズのオールドスクールっていうやつが今流行ってるんですけど、はい、でニューバランスだと1300番台とか1400番台、
はい、
まあ
っていうシリーズがある。
そうなんです。それはもう超定番なんです。
うん、
あと900番台とか、
うん、そこら辺もじゃあ定番アイテムで
定番
で外さないようにしていこう
と。はい、革靴だったらドクターマーチンとかブーツとかね、とてもおすすめでございます。
理論編はそこら辺にして、
はい、
じゃそこら辺を総合した上で、
はいはいはい、
結局どこで僕らは服を買えばいいんだ問題
場所編です。
場所編そう、場所編っていうか、そう、ブランドで、まあ、場所でもいいですし、ブランドでもいいし、
だから場所っていうと、
あとは場所だと、例えば東京だったら、ここ、そこっていう話になると思うんです
けど。ああ、なるほど。
まあ、というか、まあ、それだと、普遍性がちょっと損なわれちゃうんで、
はい、
単に今話そうとしてる内容で。
ベーシックなものって言ったじゃないですか、
そうそう、
最初。そのベーシックって、今、スニーカーであげたみたいに、チノパンならこのブランド、
うん、
シャツならここ、で、全部決まってるんじゃないですけど、その、
まあ、抑えておきたい、
絶対定番だよねっていうブランドが、必ず、どれもあるんですね。
うんうん、
でそこのものを買うと、まあもちろん物はいいですし、で、意外と安いんですよ。
うんうんうん、
その物の割に、ね、他のブランドと比べても安くて、うんうん、の割にもうずっと着れるっていうか、もうさっきゴッホの話じゃないですけど、
はい、
ダサくならないので、 いつまでも定番として置いておけるっていう、リーバイスのジーンズとか、そんな感じですよ。
まあ確かに、ジーンズと言ったらみたいな感じのところ、はいはいはい。
そういうところのアイテムを一個一個買っていっていただけると。で、まあ場所はっていうと、セレクトショップ、大手のセレクトショップ、ユナイテッドアローズ、ビームスとかで行くと、はい、もう高いブランドの中に絶対そういう定番はセレクトされてるんですよ。うん、だから間違いなくそれは買っていただけるので、で、専門店とかでも絶対あるものなので。
じゃあ、まあ、そんなにいきなり服に5万、10万はかけれないじゃないですか。
はい。
まあ、だから、まあ、5000円、1万円、で2万円ぐらい。
はい。
そこまで背伸びをしない程度で、おすすめのアイテム、まあ、おすすめのブランドをちょっと教えてもらえたら。
あ、今言った文脈の。
そうそう。
まあ、で
それもズバリ、これだったらこれで、これだったらここでっていうのを教えてもらえる。
そうですね。面白くていいですね、具体的な話。
いや、もう全然、もうやっぱ具体的にいかないともう、理論は分かったけれども、
はいはいはい、
動けないじゃないですか、それだって。
確かに。じゃあ、今流行りの MA1 だったら。
MA1。知らない単語が出てきました
ね。あ、MA1 ジャケット、ナイロンでできた、こう、ボンバージャケットっていうんですか、空軍が、
MA1。
多分絶対今もう誰も彼女も着てるんで、流行っちゃった
。そもそも何かというと、ジャケット。
もう空軍が着ていたフライトジャケットなんですけど、
空軍が
着てた。パイロットが着てた。
あー、なるほど。はいはいはいはいはいはい。こういうやつですね。
そうですそうです。
こういうやつですね。
それなんか、それなんか怖いし。こう縛りみたいな。
はい。じゃあちょっと MA1 ジャケットでちょっとググってもらって。なんだろう、なんかトップガンとかで見た気が
する。そうです。で、今ちょうど出てたアビレックスって。
はい。アビレックス、AVIREX、アビレックス。はい。
これも絶対定番のとこですし、はい、あと、もっといいの、アルファインダストリーズ。あ、これですね。アルファインダストリーズ。
はい。なんかちょっとまあ星じゃないけど、
う
ん、
そうです。
星っぽいやつ。
絶対、うん、特にアルファインダストリーズの方はもう間違いない、
うん。
これはやっぱり軍に下ろしてるようなところなので、
はい、
でも本当にルーツとなるようなところなので、まず間違いないですよね。
うん、まあ、今見た限りだと、今僕が見てるやつだと、まあ1万6000円ぐらい。他には。
まあ、あんま着ないかもしれないですけど、今個人的にめちゃめちゃ欲しいっていうことで言うと、
はい、
レザージャケット。
はい、
ライダースとか呼ばれてるやつ、はい。あれもまあ定番じゃないですか。
やっぱそれなんか、いや、考えたことあるんですけど、
はい、
なんかこうパンクロッカーに見えないですか？イメージ。
それは本当あれじゃないですか？
だからキャロルが着てたような。
着方なのかな？いや、もう、今。
キャロルが着てませんでした、レザージャケット。
キャロル間違いも着てましたね。キャロルもクルースも着てましたね。
イメージとしては。こういう。
はい。もうそれもルイスレザーっていう、はい、もう絶対外さないブランドがあるんですよ。
でもお高いんですよね。
それは高いです。10万くらいします。
まあ、ちょっとそこは、おしゃれ弱者にはまだまだ厳しいと思うんで。
確かに。だから、そのレザーでも、もうレザー買えなかったら、合皮とか絶対買わない方がいいと思います。
買っちゃダメって。
うん、うん。買わない、もう本革は買えないんだったら、もうやめた方がいいと思います。
うんうん、
それはもう本当恥ずかしくなっちゃうんで、うん、途中から自分が持ってることが、
うん、まあここまでのレベルじゃなくていいんで、
はい、
もうちょっとこう、
あとじゃあもちのパン
求めやすいアイテムで、それこそまあさっき挙げてくれたようなやつをもう改めて紹介してもらうだけでも全然いいんで、
チノパンだとディッキーズって
、チノパンはディッキーズ、それはおいくらぐらいなんですか？
大体6,000〜7,000円ぐらい、
6,000〜7,000円、あ、はい、確かに。
だからそのユニクロで4,000円を買うなら、
はい、
ディッキーズとかあとレッドキャップとかってあるんですけど、
はい、
そういうちゃんとしたところで買っていただいた方が本当やっぱ長く着れるんで。
ディッキーズのチノパン他とどう違うんですか？品質
丈夫、わかんないんですけど、丈夫というか、あと結構ツヤがあるんですよ、
うん、
ディッキーズのものに関して言うと、うん、まあ、ツヤがありすぎるっていう話もあるんですけど、
はい、
綺麗です。
確かに今写真で見た限りだと非常に品質は良さそうな感じ で、なんと Amazon さんでも扱ってるということで、はい。
どちらかというとなんかそのワーク寄りではあるんですけど、
はい、
こういう言葉、ファクトリーブランドっていう言葉があるんですけど、
はい、
いろんなブランドから受注して作ってる工場があるじゃないですか。
はい、
で、すごく有名な工場が自分でも出そう っていうこと、うん、
自分のブランド、まあ、技術はあるから、その技術を使って、
はい、
作れるもの。
そうです。だから、
プロダクトアウト的な。
そうです、そうです。だから、決して派手とか、ブランディングをすごいしてるわけじゃないんですけども、
はい、
腕が確かで昔からあって、っていうブランドが、やっぱりおすすめで、値段もそんなやっぱり高くないんですよ。はい、うん、あとなんか、アイテムありますか？
まあ、アイテムって言ったらアイテムって、なんかもうざっくり、なんかどんな格好すればいいのかなっていう。例えば、こうだったら T シャツに、
はい。
半ズボン、長ズボン。
もう両方。
両方。
半ズボンだったらもうグラミチ。
グラミチ。グラミチ、また知らないブランド名が。
それももう定番で。
冬はどんな格好すればいいですか？やっぱこう一番着込まなきゃいけないって冬じゃない
です
か。
ああ、そうですね。うん、僕、個人的な意見なんですけど、
はい、
タートルネック最強説っていうのを持っていて。
本当ですか？結構タートルネックは似合う似合わないが、ある説を唱えたいんですけど。
でも割と誰でもシュッとできるのが
タートルネック。
タートルネックなんです
よ。やっぱタートルネックをつけると、一つ上の男を目指す男になるじゃないですか。
それは、
はい、
ジャンプの裏を読みすぎです。ジャンプの裏表紙読みすぎです。
ジャンプじゃない、まあ、ジャンプ的なものの。
そう的。
男性は冬どんな格好をすればいいか。
だからタートルネック最強説。
タートルネック。
一回実演させてみたい、実演してみたいぐらいなんですけど、
はい、
なんか本当にタートルネックの上から、まあ、もちろん定番ジャケットを着ていただければ、もう、
それで完成。
どんな人でも、もう、
いける。
シュッとしますから、本当に。で、あとは、その、すごく着回しができて、上からパーカーとか着ていただいてもいいですし、うん、今日トモさんが着てるような、プルオーバーのパーカー。
はい。
なんかでもタートルネックが見えてるだけで、ぐっとオシャレ度が上がるんですよ。
本当本当です。
本当です。
本当です。
で、この僕が着てるシャツの下にタートルネック着てもいいですし。
ああ、確かに。
もう本当に、何でも汎用性があって、かつ暖かい。
暖かい、間違いない。
かつ、今ユニクロとか、無印。
はい。
めちゃめちゃ出してます。で、なんでかというとめっちゃ売れてるんですよ。めちゃくちゃ売れてて、いや、種類も豊富にあって、で、洗えるやつとかもすごい出てるので、いや、おすすめです。下着と同じぐらいタートルネックを使ってますよ、僕は。下着と同じ感覚で。
まあ、下着の代わりにタートルネック入れて、入れればまあ、
だから、下着を2、3枚重ねるぐらいだったら、下着とタートルネックで、上からなんか今までのもの着ていただくと、意外と合ったりするんです。まあ、ちょっと、
まあ、確かに下に入れ、まあ、首をおしゃれにするっていう、まあ、おしゃれっていうか、まあ、一つ、アクセント入れるっていう。
一つが入るとちょっと。あとは、どうですかね。その、今ヒートテックとかいっぱい出てるじゃないですか。
はい、
だから、下手になんか重ね着するよりは、
はい、
もう、頑張って下着で暖かくして、1枚のセーターとか、1枚のトレーナーとか、で、アウターみたいな形で、もうそこもあんまり着込まずに、数もシンプルにしていただく方がいいかなと思います。
基本的には、外さない冬の格好としては、
1枚の無地のセーターとか。
に、ジャケット。
いや、もう1枚で十分だと思います。
セーター1
枚。はい、セーター1枚で。で、パーカーでもいいですし、1枚でも。なるべく、こう、いろいろごちゃごちゃさせない方がいいかなと。ごちゃごちゃしてる例があんま浮かばないんですけど。
まあ、大体冬場は、言うて、アウターというか、
そうです、
ね。上着と、まあ、パンツぐらいしか見えないんで、
はい。
まあ、自動的になんかシンプルになる。
あ、確かにそうかもしれない。
気はただ、それを脱いだときに、
はい。
どうなるかっていう。
はい、でも、本当一枚のセーターだけとかも素敵だと思います。
ここも、シンプル
&
モデスト、
はい、
まあ、基本的には心がけていくと。
で、ね、で今本当に、さっきの下着の話なんですけど、アウターもすごい暖かいものが多くなってるじゃないですか。はい、だから、あんまり下も着込まないで、スッキリしてた方がかっこいいかなと、うん。
アウターはどこで買えばいいですか？
アウターも一緒です。ミリタリーとか、さっき言ったような元になっているものの、割とこう、伝統的なベーシックな、
うん。まあ、ピーコート、ダッフルコート。
はいはいはい、はい。
とかそういう
のを、はい。トレンチコートとかですね。まあ、おのおの、その、ちょっとググってもらうと、多分、定番ブランドっていうのが出てくるので、
はい、
あとはですね、コーディネートに関しては、
はい、
まあ、その時々の流行り、サイズ感に関しても、すごい年によって結構変わってきちゃうんですけど、うん、そうですね、あんま変わらないところを狙っていってはいただきたいんですけども、うん、一言言いたいのは、
うん、
回ちょっとでいいから雑誌一冊でいいからちょっと見てみるとだいぶヒントもらえるんで。
雑誌は雑誌こそ
あんま見ないじゃないですか。
メンズエッグですか。
メンズエッグはダメです。
レオンですか。
メンズノンノが間違いないですね。メンズノンノ、あ、ポパイが今結構カルチャー仕様なんですけど、
はい、
ちょっと入っているファッションのところはやっぱり一番おしゃれですね、ポパイが。で、もっとベーシックとか、あの普遍的になると、ちょっと大学生寄りな感じになっちゃうんですけど、メンズノンノ。
メンズノンノ。
もうちょっと大人になると、ベーシックなところ、メンズクラブ、ウオも、そのあたりですね。お父さんになった感じで言うと。
で、そこは対象としてはいくつぐらい想定
ですか？ 30、40。代。
だと、メンズ、
クラブ。
クラブ、メンズクラブ。タバコクラブではなく、
タバコクラブ、ひよこクラブじゃなくて、
ウオモです。メンズクラブ。わかりました、
はい。そうですね。まあ、おしゃれな人が読むのはまた別なようなのがあるんですけども、うん、ベーシックなので、
いくと。マークまで外さないっていうところから考えると、はい、そこら辺の雑誌が、はい、まあ、おすすめなんじゃないか
と。おすすめです。一番はやっぱメンズノンノがとっつけやすいかなと思います。
わかりました。
はい。
メンズノンノですね。なんか前話してくれた、
うん、
あの、その自然界、まあ、うん、まあ、色の話をちょっとすると、
はい。
その色を参考にするときに自然界を参考にするっていう話をしてくれたじゃないですか。それちょっと教えてもらっていいですか。
それちょっとネクタイの合わせのところで話そうかなと思ってるんですけど、今ちょっと話すと、
はい、
あの割とこう何色と何色を合わすのかっていうのは難しい時が多いと思うんですけど、特にそのベーシックな色を出して何か色を取り入れようかなと思った時なんか特に、その時はやっぱ自然界のものっていうのをヒントにしていただけると、
はい、
もともと桜の木とかを見ていただくと、うん、茶色と緑とピンクで構成されていると思うんですけど。
わ、うん、かりました。じゃあ、ここはネクタイの話をということで、
はい、
スーツ編に取っておきましょう、この話を。
わかりました。
じゃあ、一旦、カジュアル編は、ここまで、ここまででいいですかね。
はい。
じゃあ、改めて、
はい、
おしゃれについて、わからなくなったら、今の音声を、どこまでまとまっているか正直わかんないですけども、はい、聞きながら、
そうですね。
参考にしてもらえればと。
そうですね。ま
あ、その時もぜひ倍速、
倍速、
3倍速ぐらいで聞いて、
最後のまとめの部分だけ聞いてくれればいい
です。最後、ありましたけど、まとめの部分。あの、概念編のまとめのあたりだけでも、聞いていただければということですね。はい。はい、
そうですね。
じゃあ、次は、スーツ編。
ま
あ、もろにこう、男性を、
意識
して感じで。まあちょっと色の話も、
はい。そうですね。
じゃあ、とりあえずカジュアル編はここまでということで。
ありがとうございました。
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。